聖なる港と題しまして指導先生から説教をいただきます。
ただいまマタイによる福音書の6章9節から15節までご一緒にお聞きいたしました。9節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように。あなたたちはこう祈りなさい。皆が崇められますように。イエス様がそういうふうにお弟子さんたちに教えてくださいます。ということは、皆が崇められますようにというんですから、神様にはお名前があるのです。で、名前がないというのはこの地上では不幸なことです。名前を明かさないとか、はっきり本名を名乗らないというのは、その背後に何か後ろめたいことがある印でもあります。差出人の名前が書かれていない手紙や匿名の電話、あるいは架空のアドレスからのメールというようなものは、大抵が内容がくだらなく卑しいものに相場が決まっています。神様は名前を名乗らないで、無名の手紙や怪文書を流すような方ではありません。神様はご自身が御業をなさり、またご自身が語るところでは自ら堂々と名前を名乗って出られます。神様は明るい光を避けてこそこそと暗闇の中で逃げ隠れするような方ではありません。悪魔であれば自分の正体を隠して陰で陰険な事柄をいろいろと企みます。しかし神様はきちんとした皆を持っておられ、それを私たちに明かしてくださるんです。で、神様の皆というのは、これは誰かにつけてもらった名前というのではありません。神様が自らお持ちになろうとして持っておられる名前です。で、もちろん神様は人間との関わりを避けて皆をお持ちにならないということもしようと思えばおできになるはずなんです。私たちは関わりになりたくない、面倒な相手の前では自ら名前を名乗らないで済ませてしまうということがあるだろうと思います。しかし神様はあえて皆をお持ちになって、それを私たちに知らせてくださいます。それは神様はいつもはっきりしたことを好まれ、曖昧であることを嫌われるからです。で、ところで神様が私たちに示してくださる皆というのは聖なるものです。で、今日私たちが聞いているこのマタイによる福音書の6章の9節のところでは、オンという字に名前の名と書いて皆というふうに読ませますけれども、聖書の聖という字に名前と書いて皆というふうに読ませる場合もあります。で、それは、普通だったら、まあ聖なる名前っていうのは皆って読みませんけれども、当て字ですけれども、そう書く理由というのは、神様の名前が聖なるものだということを分かるようにしたいために、聖なと書いて皆というふうに読ませるわけです。で、聖なる名前ですので皆が崇められますように、あなたたちはそう祈るのだよとここで教えられるわけです。で、神様の名前が聖なるものだというのは、誰かがそれを聖なるものだと認めてくれて初めて聖なるものになるというのではありません。神様のお名前というのは永遠から永遠にわたって、私たちの地上が始まる前から、あるいはすべて滅んでしまった後でも聖なるものです。で、聖なるものだというこの清い聖というのは、もともとは区別するとか取り分けるという意味です。神様がご自分のものだよというふうに取り分けておられることが、聖書の中に言われている聖だということです。ですから神様のお名前が聖なるものだというのはどういうことかと言いますと、これは神様だけに属するものだということです。 神様の御名というのは神様ご自分のために取り分けておられる、神様だけに当てはまる特別な名前なんです。ですからそう考えるとですね、実は私たちにイエス様があなたたちはこう祈るのだ、皆が崇められますようにと祈りなさい、主の祈りでも一番最初に願うか皆を崇めさせたまえ、私たち祈りますけれども、最初にこう祈りなさいというふうに教えられているということは、実はモーセの実戒の一番最初の戒めをお祈りの形で祈りなさい、そういうふうに教えられていることになるんです。モーセの実戒の最初の戒めはこうです。私はあなたの神主である、あなたは私のほかに何者をも神としてはならない。神様お一人だけが神だ、あなたにとって他に神があってはならないのだというのが実戒の言葉です。で、その神様に祈る、その時に聖なるものとして皆を崇めさせたまえ、そういうふうに私たちは祈るように教えられているわけです。神様のお名前というのは唯一神様だけの持ち物ですから、他のものにこれを当てはめて使うというのは許されないんです。で、神様の御名というのはそれくらい聖なるものです。で、そのことは天上ではよく知られています。ですから実は天上では御名を崇めさせたまえという祈りは祈られません。当たり前のこととして天上では神様のお名前聖なるものだってみんな天使たちは思ってるんです。で、天上では実は、皆を崇めさせたまえっていうのと違う言葉で、天使たちが神様のことを賛美します。で、預言者のイザヤがその様子を垣間見せられた、で、そういう記事がイザヤ書に出てきます。イザヤ書の6章の3節ですけれども、こんなふうに記されるんです。イザヤ書の6章の3節、私の聖書だと1069ページですけれども、こんなふうに記されています。彼らは互いに呼び交わし唱えた、聖なる聖なる聖なる万軍の主、主の栄光は地をすべて覆う。今日この礼拝の一番最後に唱詠で546番を賛美しますけれども、あの唱詠というのも実は言ってみるとですね、この天使たちの賛美の声が天上にとどまっていないで地上まであふれ出てきているような、そういう賛美歌です。私たちは今日ここで最後に唱詠を歌いますけど、その時には実は天上で天使たちが賛美している声に合わせてですね、このところで私たちも神様の皆を褒めたたえる、そういう賛美歌を歌うんです。ところでイエス様はここでお弟子さんたちに皆をあがめさせたまえ、そう祈りなさいと教えておられるんです。しかしよくよく考えるとこれはですね、思いがけないことではないでしょうか。神様が天上で天使たちにご自身の皆をたたえさせるというんだったら、これはよくわかるんです。天使たちは清らかなもので、神様の皆を褒めたたえることというのは何も不思議ではありません。しかしここでイエス様は人間のお弟子さんたちにですね、あなたたちはこう祈るんだよというふうに教えてくださっています。これはですね、実は神様の側からすると、大変な冒険を犯している、そう言っていいんじゃないでしょうか。普通はですね、名前を使わせるというのは、冒険が伴うと思うんです。私たち人間同士の間でもそうだろうと思うんです。自分のサインをして誰かに名刺を渡した、ところがその名刺が自分の知らないところで一人歩きしてしまって、思いがけないことに使われてしまったと。自分はそんなことに賛成した覚えがないのに、考えもしないようなことに自分の名前が使われて、賛成しているように使われてしまって困るなんてことがこの地上では時々起こる、そう思います。しかし神様はまさにですね、イエス様を通してご自身の皆を明かしてくださるということは、私たちにその名前を使っていいのだと委ねてくださってるんです。あえて私たちにご自身の名前を使えるように知らせてくださっている。 天使たちならば清らかな者たちですから清らかなことに皆を使うでしょうけれども、私たちは果たしてそんなに清らかなんだろうかということを思わざるを得ないんです。神様はご自身の名前を知らせてしまったらですね、その後私たち人間の間でその名前がどんなふうに用いられるかということをご存じないんでしょうか。神様のお名前が存在に扱われたり、あるいは不正なことに使われるというようなことを全く心配なさらないんでしょうか。私たちが神様の御名を口に上らせるときに、一体どれだけ清らかなものだと思ってそれを語っているかということも気になるんです。もしも私たちがですね、神様の御名の清さということをちっとも思わないで、ただオウム返しみたいに御名をあがめさせたまえっていうふうに祈るんだとしたらですね、もうそれだけでもですね、十分に神様の御名を汚しているということになるんじゃないでしょうか。神様のご栄光を恥ずかしめてしまっているというふうになるんじゃないかと思います。私たちが日頃どんなにか神様のことを忘れがちであるか、そして主の祈りを祈るときでさえですね、私たちはついうっかりするとそれが清らかだということを忘れてしまって、ただ暗唱している言葉のようにですね、口の端から皆を唱えてしまっている。で、神様はそのことをよくご存知です。そしてそうであるにもかかわらず、神様はご自身の皆を私たちに与えてくださっているんです。私たちが主の祈りを祈ることを許してくださり、私たちに皆をあがめさせたまえと祈ることを許してくださっているんです。しかしどうしてそうなるんでしょうか。神様はなぜ私たちにご自身の御名を唱えるということをお許しになるんでしょうか。その理由というのは、神様の父なる方としての愛がご自身の名前を気遣うということより勝って大きいからです。人間に御名を使わせるとその名前が乱用されるんじゃないだろうか。ご自身の名前がこの地上において傷つけられたり汚されたりするんじゃないだろうか。そういうことを気遣う以上にですね、神様は私たち一人一人のことを深く愛し気遣ってくださるんです。神様を離れてはこの地上にあって本当に頼りとするべきものを何一つ持たない、そして本当に崇めるべきものを持っていない、そういう私たちであるということを神様はご存知で、本当に崇めるべき方を崇めるように、本当に従うべき方に従って生きるように、神様はご自身の名前を私たちに知らせてくださるんです。神様は私たちの耳が日頃どんなに汚れた言葉を聞き慣れているかよくご存知です。また私たちの唇がどんなに不真実なことを語るかということもよくご存知です。その上でなお神様が聖なる御名を私たちに与え、私たちがその御名という言葉を聞き取り、また私たちがそれを心に刻むということをお許しになるんです。父としての愛と慈しみがそうさせています。神様はそれほどに私たちを深く気遣って、私たちのことを御心に留めてくださっているんです。しかしです、神様の側が父なる方として私たちを気遣ってくださる、そして私たちのために御名を明かしてくださっているんだとしてもです、だからといってじゃあそれは私たちの側がその名前を存在に扱っていい、軽く扱っていいということにはならないはずなんです。神様が私たちを思いやり愛を持って望んでくださっている、それはあくまでも神様ご自身の側の事柄であって、私たちとすればなおその御名を重んじなくてはならないと思います。モーセの十戒の中では神様の御名についてこんなふうに教えられているんです。あなたの神主の名を見だりに唱えてはならない、見だりにその名を唱える者を主は罰せずには置かれない。私たちはこの十戒の警告の言葉を真剣に受け止め守るようでなければならない そう思います。神様が父なる方としての慈しみから私たちに皆を唱えることを許してくださっていても、それをいいことにして私たちが乱用するということをするならば、それは神様の深い慈しみを踏みにじっているということになるんじゃないでしょうか。そして実際どうなのか振り返ってみますと、実は実会の警告にもかかわらず神様の御名というのは実に無残な形でこの地上では私たちの間で踏みにじられている、そう言わざるを得ないんじゃないでしょうか。この頃あんまり見かけなくなりましたけど、私の子供の頃はよくですね、街中で買い物をするともうヨレヨレになったくたびれたお札というのでお釣りをもらうことがありました。500円札とか100円札とかよくそういうのでですね、もう本当にどういう使われ方をしたんだろうかと思うようなですね、もう、古新聞みたいによれてしまったお札というのがありました。この頃は銀行が早く、新しいお札に変えちゃうもんですからあんまりそういうの見ませんけれども、しかし時々やっぱりそういうお札に出会うことがあります。しかしそれはですね、実はお札よりもですね、むしろ神様のお名前についてまさにそれが当てはまるんじゃないかと思うんです。ただ決まりきった言葉を唱えるだけで心が伴わない、そして今自分が何を祈ってるのかすら考えないで口をついて出てくるまんまにですね、私たちが主の祈りを唱えるようなことがあるのだとしたら、それはまさにお札をくちゃくちゃにして用いているというのと同じことになるだろうと思います。神様のお名前を私たちはですね、本当に安易に口に上らせている。そしてそういう時には私たちは実会の言葉を思い出したいんです。あなたの神主の名を見だりに唱えてはならない、見だりにその名を唱える者を主は罰せずには置かれない。神様が慈しみゆえに私たちに御名を委ねてくださいます。しかしだから私たちがそれをどう扱ってもいいということにはならないんです。神様の慈しみは慈しみですけれど、しかしそれに対して私たちの側は慎み深くなければならないと思います。神様は父としての愛を優先させてくださいますけれど、しかし私たちは神様が自分の主なのだということを大事に受け止めなければなりません。そしてそういうところから実はこの祈りを祈りなさいと教えられている私たち自身のことも考えさせられるんです。先ほどから申し上げているように神様のお名前というのは誠に清らかなんです。到底汚れている私たちに手に負えないほど清らかだ、そう言っていいだろうと思います。使徒言行録の5章のところに、聖霊を偽って死を招いてしまったアナニアとサピラの物語が出てきます。この2人はごくわずかな地上の財産に心を寄せたためにですね、聖霊に対して偽りの言葉を語った。そのことの報いを受けて命を奪われてしまっています。神様を侮って皆をないがしろにする者に対する警告をですね、アナニアとサフィラは身をもって表しているんです。しかしです、私たちはじゃあ果たして自分自身がそういうアナニアやサフィラみたいな傾きを自分の中に持ってないんだろうか。そう思うとですね、大変に心もとない。言わざるを得ないと思います。むしろアナニアとサフィラが偽りを語ったために滅ぼされてしまったように、私たちだってですね、本当に神様を崇めているのでもないのに、ただ言葉の上だけで皆が崇められますようにと語ってしまう、その時には打たれてしまうことだってあり得るかもしれない。ところが実際にそうなっていないんです。私たちは主の祈りを何度も何度も唱え、しかもおそらく自分が今まで主の祈りに祈ってきたときにはいつも神様の清さをばっかり考えたという方はおられない。私もそうです。にもかかわらず私たちは打たれもしないし滅ぼされもしない、教会の民から断たれもしないんです。どうしてでしょうか。神様に滅ぼす力がないためでしょうか。神様に私たちを罰する力がないからでしょうか。そうじゃないんです。そ そうじゃなくて、まさにそれは神様と私たちの間に、私たちに代わって一人の方が立ってくださっているからです。神様は私たちの不真実さ、私たちの偽りをご存知で、そしてそれを確かに罰せられたんです。で、ただしそれは直接私たちの上にその罰が下ったというのではないんです。神様が身代わりとして本当に清らかな生贄を用意してくださって、そして私たちの罪をすべてその方の上にかぶせて十字架の上で滅ぼされました。あの十字架というのは、私たちが不真実である、神様に対して本当に忠実ではない、でそのことの結果として起こっていることです。ですから私たちは、実は私たちの身代わりとなって贖いの死を遂げてくださったその方によって保護されているんです。そして実は私たちが主の祈りを唱えるとき、その私たちの祈りの言葉というのは、直接神様の前に登っていくのではなくて、まずこの方の耳に聞き取られるんです。この方の御心に受け止められるんです。そして最後にこの方の清らかな口を通して神様の前に運ばれていくんです。そういう私たちと神様の間の仲立ちとなってくださっている方がいらっしゃる。そして実はその方が私たちに教えてくださっているんです。あなた方はこう祈りなさい、神様のお名前を聖なるものとできますように、皆をあがめさせたまえ、あなたたちはそういうふうに祈って生きていいのだよ、そう教えてくださっているんです。十字架の仲立ちがあればこそ、私たちは神様の皆を呼ばわり、そして皆を賛美することが許されています。十字架の主がいてくださるがゆえに、私たちは遠慮しないで神様の皆をそれぞれの心に刻んで、まことにおおらかに皆を唱え、お祈りを捧げるんです。天の父なる神様、どうかこの祈りを聞いてください。私たちは日頃ですね、仲立ちがおられるのだなんて考えないで、まるで自分がまっすぐ神様とお祈りの中で話しているようなつもりで祈りを捧げます。それくらいおおらかに私たちは祈ることができるようにされているんです。願わくは皆をあがめさせたまえ、そう祈ることが許されているんです。しかしそういう祈りを捧げていくときに、具体的には私たちの生活の中で何が起こるんでしょうか。以前お伝えしたある一つの教会にある兄弟がいらっしゃいました。その方は心の病を長く患って、そして教会に通ってやがて洗礼を受けになりました。でこの方がですね、祈祷会に出席すると、とにかく兄弟姉妹のことを一人一人覚えてお祈りを始めるんです。ですからしばしば長くなるんですけれども、しかしそれよりも特徴的だったのはですね、その方は必ずお祈りの最後にこう付け加えるんです。私の思いの通りにではなく、御心がなりますようにって。つまり、この兄弟のお祈りっていうのはですね、自分自身のこともそうでしたし、兄弟姉妹のこともそうなんですが、一人一人をすべて神様にお委ねするっていうところに、最大のこうポイントがあるんですね。もちろん、祈り、取りなしの祈りですから、この人こうなったらいいのにとか、自分についてこうしてくださいっていう願いはあるんです。願いはあるけれども、しかしそういう自分自身の願いというのはありながらも、最後には神様の御心のままに一人一人の上になるように、ですから自分自身を神様に委ね、あるいは覚える兄弟姉妹を委ねる、実はそういう仕方でですね、この方は神様の皆を心から崇めていた、そういうふうに言っていいだろうと思うんです。実は私たちはですね、今日の生活の中で本当に不平や不満を抱くことが多くなっています。始終皮肉ばっかり口にしながら生活しているようなところがあります。今の政治はなっていない、あるいは場合によっては今の教会もなっていない、そんなふうに私たちはつい思ってしまう。そしてそれはですね、人間に対して思うだけじゃなくて、ついには神様に対してもそんなふうに思ってしまうことがあるんです。一体神様何をなさってるんだ、こんな筋の通らないことをそのままにしてる、この世界をこんな惨めな状態でほったらかしておられる、神様らしくない、どうして神様はこれを放っておかれるんだろうか、ひょっとしたら神様はいないんじゃないのか、そんなふうに私たちはもしかするとつい思ってしまうかもしれない。 で、それはしかしですね、考えてみると、十字架の下でイエス様のことを罵ったローマの兵隊たちとよく似てるんです。ローマの兵隊たちはイエス様に対してこう言いました。その十字架から降りてきたらいいだろう。そうしたらすぐ信じてやろう。私たちはですね、同じようなことを実は心の中で思うことがあるんです。神様、本当にあなたが神様ならここに下ってきて世界を正してみるがいい。そうしたら私は信じよう。でもそうならないじゃないかっていう不平でいっぱいなんです、私たち。世の中には少なくともそういう空気が満ち満ちている。神様なんかいるものか、みんな自分の好きに生きたらいい、そういう思いの中で実は私たちが生きているこの21世紀の世界というのは進んでいます。しかしそういうですね、世の中の雰囲気が一般的に神様に対する信頼を失っている、神様を崇めることを忘れている中にあって、ヨブが最後に告白したような言葉を語る人こそ神様の皆を本当に崇める人なんです。あなたは全能であり、身旨の成就を妨げることができないと知りました。本当にあなたこそ主です。他の人に向けられていた批判とか皮肉が自分に向けられていく、自分自身が本当に至らないのだということに気がつかされていく。そしてそういう自分自身に対する激しい批判についても十字架の前で沈黙するようになる。その時に神様のみが全てを導き成し遂げられるんだと、そう私たちは知るようになるんです。そしてそういうことを知る時に私たちは神様の御前に全てを委ねようというふうになっていくんです。心の病を病んでいた兄弟で、彼は病気のゆえに不本意な思いをすることがしばしばあったのだろうと思います。周りを責めたり自分を責めたりして弓道生活を長く送ってこられました。自分自身の心が自分でコントロールできない、でそういうことに本当に途方に暮れたこともあったろうと思います。しかし最後にそういう自分自身がイエス様の十字架のもとに立たされているんだ、あの十字架の上で自分の本当にままならないいろいろな嘆きや悩みが全部滅ぼされているんだ、そう信じて洗礼を受けになったんです。そして一人一人が自分と同じようにみんな神様に委ねることができますように、そういうお祈りをなさるようになったんです。天の父なる神様、願わくはどうか私たちにも、この私にも皆をあがめさせてください。本当にあなたの皆を清らかなものとしてこの私が生きることができますように、そう祈りを捧げて神様に自分自身を委ね、その幸いを知って生きるものにされたいと、そう願うんです。たとえ今日の生活がさまざまな不自由さや困難の中や悲しみの中に置かれているとしても、それでも私たちのままならないそういうものというのはすべてイエス様が十字架の上で清算してくださっている。イエス様が暗闇の中に輝く光として立っていてくださるので、この私はイエス様の導きの光を信じて生きてまいります、そのような生活をここからもう一度歩み出したいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは祈りの始めにいつもあなたの皆を呼ばわり、あなたにお祈りを捧げますが、時にはあなたに祈っていることを忘れてしまい、あなたの皆を抜きにしていきなり祈りを始めてしまうことさえあるくらいに、あなたが清らかであることを忘れがちな弱いしもべであることを思います。しかしあなたはそのような私たちの罪をすべてご存知で、これを清算しあなたの前にもう一度立つものとしてくださるために、 人子をこの世にお送りくださいました。御子イエス・キリストが私たちのために十字架にかかってくださり、そして私たちの罪をすべてその上で清算してくださり、私たちにはあなたの御名を呼ばわり、あなたを賛美して生きていいのだという新しい命を与えてくださっていることを感謝いたします。どうか祈りの旅ごとに私たちが主の取りなしのもとに置かれていることを新たに示され、あなたの御名を心から褒めたたえて生きるものとして育ててくださいますようにお願いをいたします。この地上の生活の中で私たちには多くの悲しみがあり、苦しみがあり、また不平や不満が私たちの中に満ちています。しかしどうかそのようなすべてをあなたがご存知であり、あなたが顧みてくださり、またすべてを備えてくださる中に私たちの人生が置かれていることをもう一度新たに知ることができますように、そのことを私たちに知らせるためにあなたのお名前を私たちに知らせてくださっていることをどうか私たちが真実に受け止め、心からあなたに信頼してそれぞれの命を歩んでいくことができますようにお導きください。あなたが私たちに備えてくださっている務めにどうか心を込めて一つ一つ向き合っていくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。
私いただきまして賛美歌316番を賛美いたします。